聖書をお読みいたします。大丈夫です。創世記の第12章21章の1節から7節をお読みいたします。ちょっといつもとプログラムが変わっておりますので、創世記の第21章1節から7節。主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げられた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が命じられた通り、生後8日になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。それを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。今日はこのところからイサクによる笑いという題でしばらくの間御言葉を共に聞きたいと思います。今日もマスク越しにお話しすることをまずお許しください。本当は老眼鏡をかけたいんですが、かけるとですね目が曇って聖書が読めませんので、ちょっと字が小さいのですが、なんとか読んでいきたいと思ってますが、先週の金曜日に東海聖書神学塾で、卒業式がありました。やるのかやらないのかというですね、そういう議論があったんですけども、結局やることにしたんですが、その時に誰かがですね、どこか私のちょっと離れたところでこんな会話をしてたんですね。新型コロナウイルスすごいね。世界中に広がっている。福音もこのぐらい広がったらいいのにって言ってたんです。ちょっと不謹慎かもしれませんけども、それを聞いてたらなんかこう楽しくなってきてですね、新型コロナウイルスにもできるんだから神様にだってできるわなと、そんなことがこう頭の中にこうぐるぐるぐるぐる働いて、病気でもまあ4ヶ月ぐらいの間でですね世界中に広がるんだから、そうかリバイバルが起こったらそういうことも可能かななんてちょっと思ったりしながらこの数日を過ごしております。今私たちはこの教会の暦でレントと言いますけれども、主イエスがエルサレムに入られてから十字架につけられて殺されるまでのこの1週間の出来事を、教会の間では40日間、この40日間というのは苦しみを意味する数字ですけれども、その40日間をかけてその主イエスの苦しみに心を寄せながら過ごそう、そういう季節を迎えております。で、教会の歴史の中ではそのレントの期間に大好きなお肉を断つ、お肉を食べないでその40日間過ごそうというようなことがありまして、その前にシャニクサイ、カーニバルというんですが、たらふくお肉を食べてですねお祭りしておこうではないかというようなことまで行われるようになりました。ですからこのレントという期間は自分を喜ばせることはしないで、できるだけおごそかにこの時を心に留めようという、そういう季節でもあるわけです。ですから、どこかで今日のメッセージのテーマである笑いというテーマはあまりこのレントにそぐわない、そんな気がするかもしれません。このレント受難節が連想させるのは苦しみだとか試練、そういうものであるとすると、笑いが連想させるのは喜びであるとか幸福であるとか、そういうものです。これは本来相反するものです。 けれどもそのような困難や試練の先にあるもの、それが笑いであり喜びであると言っていいと思います。実際にアブラハムとサラは40日という期間ではなくて、25年もの間神様から子供が与えられる約束をいただきましたけれども、子供が実際には与えられない、そういう悲しみを味わってきました。けれども今日の箇所ではアブラハムがこの試練に乗り越えた先にある喜びを神様から与えられて、そして心から笑う、そういうことを味わう時が与えられているわけです。今日の一節にこう書いてあります。主は命じられた通りにサラを顧みられた。主は告げられた通りにサラのために行われた。ここに主は約束した通りにとか告げられた通りにというふうに書いてあります。この言葉は直訳すると言うという言葉と告げるという言葉です。神様が言われた、神様が告げられた、そしてそれを受けて顧みられた、行われたということがここに書いてあります。神様が言葉を語りかけられて、それを受けて何か出来事が起こった、その神様の言葉と起こった出来事がこのところで一つに結び合わされているわけです。そして特にここで顧みるという言葉が書かれています。この言葉ヘブル語でパーカードというんですが、神様の救いの御業を表すときに使う言葉です。主なる神様が心を向けてくださって、そしてことを行ってくださる、それが顧みるという言葉の意味です。この言葉にはもう一つの意味があって、訪問するという意味もあります。神様が言葉を語りかけるときに、ただ言葉だけを投げかけているというのではなくて、その言葉がその通りになるように訪問してくださる、訪れてくださる、そのようにして神様が言葉を語りかけられると、その言葉は必ず実現する、そのことがここに書かれているのです。その言葉の通りにここで出来事が起こります。2節にこう書いてあります。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ、そう書かれています。神様が語られた約束の言葉はそのまま出来事となる。これはまるでクリスマスの出来事に少し似ています。実はフランスのヴェルダンという教会があるんだそうですけれども、そこの教会の祭壇画は片方にクリスマスの絵が描かれているんだそうです。でもう片方にはサラがイサクを産んだその場面が描かれている、そういう祭壇画があるのだそうです。あまりこうイサクの誕生というのがこう取り上げられている美術っていうのはあまりこう私見たことがないんですけれども、この絵は確かによく言い表しているなぁと、それを読んでですね思いました。この時サラから生まれたイサクというのはアブラハムの子孫の第一子です。あれ、イシュマエルがいるじゃないかと思ったかもしれませんが、イシュマエルはアブラハムの子孫と数えられてはいません。このイサクが神様が与えた約束の担い手であり、アブラハムに与えられた神様の契約、神様の救いの計画はこのイサクから始まっていくわけです。 それは新約聖書に出てくるマリアから生まれた主イエスキリストの雛形であると、そういうふうに言ってもよいかもしれません。私たちの多くはこの時に生まれたイサクのことをあまり知らないと思います。先日田村兄弟が進学塾で入塾するための試験を受けました。なんとか合格したのでよかったんですけれども、この試験の中にですね、聖書に出てくる人物についてを2行ぐらいで書いてくださいという問題が5問ぐらい出ます。今年イサクについて出ましたか？ちょっと私は記憶がないんですが、もし皆さんがですね、イサクについて何か書いてくださいっていう答案が出されたら何と書くでしょうか？まず浮かんでくるのはアブラハムとサラの子供ということが書けるかもしれません。でもうちょっと先のことを知ってる人は、イサクの子供はエサウとヤコブということは書けるかもしれません。けれどもそれは親の話と子供の話であって、イサクの話ではないわけです。イサクの人となりについて、実はまあその2つを書いてもですね、イサクについて書いたことにはあまりならないわけです。まあテストでは一応丸にしますけども、そうやって書いてあればですね。このあと続く6節でサラが、神は私に笑いをくださいました、これを聞く人も皆私のことを笑うでしょうと書いてあって、このイサクという名前が笑うという意味だっていうことはなんとなくわかるわけです。このイサクという名前の意味は、人は笑うという意味です。まあ、そのことを知っている人は、イサクというのは人は笑うという意味だっていうことがちょっと書けるかもしれません。あるいはその後アブラハムがイサクを犠牲として捧げた、まあ、その有名な出来事がありますけれども、まあ、それもイサクの出来事というよりはアブラハムの出来事というふうに言ってもいいかもしれません。このイサクは神様の祝福の担い手として誕生しました。このイサクを通して神様の祝福がどのように実現していったのかを私たちは知ることができるわけです。ですからイサクのことをですね、ぜひよく知っていただきたいと思うんです。この後アブラハムの生涯の後イサクの生涯をやろうというふうに今思っていますけれども、神様の約束がどのようにしてこの世界に実現していったのかを、これから続く創世記の御言葉からぜひ知っていっていただきたいと思います。さてさらばこの時に、神は私に笑いをくださいましたと言いました。1年前に子供が与えられますという約束を神様からいただいた時、サラはこの神様の約束の言葉を信じることができませんでした。その時サラは笑ったんです。その笑いは90歳のものに子供が生まれるはずがないという自重のある笑い、あるいはその知らせに対するあざけりというような笑いであったはずです。けれどもそのような悲しみに染まっていた笑いを、神様はここで心からの喜びの笑いに作り変えてくださいました。それを聞く人も皆私のことを笑うでしょうとその後に書かれています。人はみんなこの知らせを聞いて笑顔になってくれるでしょうというニュアンスもここから読み取ることができますけれども、同時にいや90歳のものに子供が生まれるなんてみんなそれを笑う、そこには同時に意地の悪いあざけりの笑いもあるのかもしれません。私たちの周りには確かにこの2種類の笑いが存在しているわけです。明るい笑いとネクラな笑い、その2つが確かにあるのです。そしてサラは この2つの笑いがあることを自分自身よく知っています。自分もかつてそのような笑いを経験しているのです。サラの中には確かにこのネクラなもの、悲しみの笑いが支配していました。けれどもさらにここでイサクが与えられたことを通して、たとえ人が自分をあざけったとしても、100歳のものに子供が生まれるなん、90歳のものに子供が生まれるなんてとあざけられたとしても、そのあざけりを笑い飛ばせるような確かな喜びを今私は知っていると、サラは言うことができるようになったわけです。それはサラにとってどれほど大きな慰めであったことでしょう。夫が100歳、自分は90歳、そんな時に神様が自分たちを顧みてくださって、神様の祝福の喜びを経験させてくださる。アブラハムとサラはこのイサクの誕生を通してどれほど確かな喜びに満たされることができたことでしょう。前回の聖書の箇所でアブラハムがサラのことを妹と言ったことが再び取り上げられていました。考えてみれば、夫のアブラハムが妻サラのことを妹ということができたのは子供がいないからです。もし二人に子供がいたら、そんな言い訳は通用しなかったはずです。アブラハムは子供が生まれる直前までそれを理由に身を守っていた。そのことは妻のサラにとっては深い悲しみであったに違いないんです。しかし子供が生まれた時に、もはやその言い訳をアブラハムは使うことができなくなったわけです。ちょっと自分のことをお話しして恐縮なんですけども、私たちがドイツにいた時に、最後の半年の間、新学校からですね、教会実習に行くようにということで教会に派遣をされました。それまで暮らしていた新学校の寮から出て、新しい町に引っ越しをするわけです。でその時に手続きをするために外国人局というところに行って、住所の移転の手続きをしなければなりません。パスポートを見せて手続きをしていると、係の方が、あなた方は夫婦ですかと質問をしてきました。夫婦ですと答えると、それをどうやって証明できますかと聞かれました。びっくりしてですね、パスポートに同じ名字が書いてありますって言ったんです。そしたら相手の方がこんなふうに言いました。妹かもしれないじゃない。私たち夫婦にはその時子供がありませんでしたし、長い間子供がいませんでした。今から10年も前のことで、妻は耳麗しかったのかもしれません。思わずそれを聞いて心の中でアブラハムでもある場合にと思ったんですけども、もうどうしようもないわけです。証明しろと言われても、さてどうしようということになりまして、日本にはそういう書類がないんですけれども、ヨーロッパには結婚証明書という書類があるんだそうです。でその書類を作って出せと言うんです。で結局私たちはその日諦めて帰ってきて、日本から戸籍を取り寄せて、そしてそれをわざわざ大使館まで持って行って、大使館で翻訳をしてもらって、そして結婚証明書を作って、そして自分たちの市役所の方に行って住所の移転をする。もう何ヶ月かかったかというようなことでした。そうやってようやく住所の変更の手続きができたわけです。なんでそんな手続きをしなければいけなかったのか、今でも理由がよく分かりません。その間にも何回か引っ越しをしているんですけども、その間にそんな書類を出せと言われたことは一度もないんです。でただもしその時に私たちに子供がいたら、きっとそういう手続きはしなくてもよかったのかななんて未だに思ったりもします。サラは 90歳で子供が与えられました。今90歳になって自分はアブラハムの妻であるということを明らかにすることができる。それはサラにとってこの上もない喜びであったに違いないんです。主なる神はアブラハムだけではなくてサラの心をも取り扱ってくださるお方です。長い間抱えていたサラの悲しみを主はこうして取り除いてくださる。さらに子供が与えられるということを通してそれを喜びに変え笑いに変えてくださるのです。そしてイサクが生まれたということは同時にもう一つのことをサラはあるいはアブラハムは考えさせられたに違いありません。イサクが生まれたとき、サラは自分の不信仰と向き合わなければならなかったはずです。ある牧師の説教を読んだときにこんなことが書かれていました。サラは妊娠を知ったときに自らの不信仰を恥じたはずだ。そう書かれていました。私はそれを読んでとても鋭い洞察だと思いました。私たちが聖書を読むときに聖書を読む楽しさはそういう発見をすることだと思うんです。サラの気持ちに身を置いてみて、そして本当にそこで神様のしたことを考えるときに見えてくることがあります。そういう発見を繰り返していくことが聖書を読む楽しさです。その牧師はこうも言うんです。そこには不信仰に落ちていたアブラハムとサラに対する神の裁きがあります。そう言うんです。イサクの誕生はアブラハムとサラに対する神の裁きだと言うんです。びっくりしました。神様の裁きは神様の約束の言葉を信じることができなかった二人に対して、もうそれ以上不信仰に陥ることがないように神様が語られた言葉をそのまま出来事としてしまう。そうするともう子供が生まれてしまうわけですから信じるしかなくなるわけです。自分の不信仰を恥じるしかなくなってしまうのです。神が顧みてくださる、神が訪問をしてくださるということは不信仰から脱却することができる時が来たということでもあるのです。つまり神の裁きというのは神の救いの出来事が起こるのと同じことです。人に隠していることがある。罪というのはそういうものです。隠し続けている間その隠し事に心を悩ませ心を痛めますけれども、ある時自分の隠し事が見つかってしまう、バレてしまうともう申し訳もできないほどその罪が明らかになって、その時腹をくくらなければなりません。惨めな自分、醜い自分がさらけ出されてしまいます。それが裁きの一面です。なんで隠れてこんなことやっていたのと言われるときに、ああバレてしまったという思いが心の中に浮かんできますけれども、別の視点で言えばそのことが明らかになったのであればもう腹をくくって自分のやった非を認めて今度からは新しい生き方をする、自分を変えていくことができる、そういうチャンスでもあるわけです。 人のものを盗んでいる、人を騙している、裏切っている、それが明らかにされてしまうことは自分の顔を潰すことです。謝罪が必要になる時もあります。自分の力ではどうすることもできないような負債を払わなければならないというようなことも起こるかもしれません。けれどもいずれにしても隠していることはどこかで明らかにして改めなければなりません。そのことが明らかになったのであれば新しいスタートをしてそこからやり直すことができるようになる。それがどんな大変なことであったとしても隠したままにしておくよりは良いのです。神の裁きの時というのは新しくことを始めることができる時、神の救いの時でもあるのです。アブラハムとサラは神様から約束の言葉を与えられながら25年の間その約束の言葉が実現しない、信じることができない、そのこととずっと向かい合ってきました。けれどもここで子供が生まれたことを通して今度は信じるという歩みをここから新たにすることができるようにさせられているのです。その時に生まれた子供の名がイサクです。人は笑うという名前です。アブラハムとサラはイサクと共にここから信仰の歩みを、笑いのある歩みを新しくスタートさせることができるようになったのです。そのための神の裁きの御業がここで起こった。100歳と90歳の夫婦の腕にイサクが、人が笑うという名前のつく赤ちゃんが抱かれるようになった。主なる神は不信仰な者にも疑い深い者にも喜びを備えてくださるお方です。罪のある者、隠し事のある者にも神様は新しいことをなさせてくださるお方です。神の言葉は語られると必ず出来事となる。それは必ず実現するのです。神様の言葉の前に私たちは主の御前で自分の罪の悔い改めをして新しいものに作り変えていただける、そのことを私たちも信じたいのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、私たちの不信仰をお許しください。あなたの約束の言葉をなかなか受け入れることができない弱さが私たちにはあります。それが私たちの身に起こるまで私たちは疑い続けている、そういう弱さが私たちの中にはあります。主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われます。そういう約束の言葉を私たちは知っています。けれども救われていない家族がいることを思うときに、このことは本当だろうかと疑う思いがあるのです。主よ、どうか信じる信仰を私たちにお与えください。主よ、あなたが語られた約束の言葉は実現すると、そのことをどうか受け取らせてください。そして主にある信仰の歩みをすることができるように、私たちの心の中に 笑いを、喜びを満たしてくださって、あなたと共に歩むものと私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。